では、新学期が始まったということで、どの大学もいろいろイベントが多いかと思いますが、イリノイ大学のジャパンハウスも、定期イベントがいろいろ始まっているようですね、リュウタさん。
そうですね。
どんな定期イベントが？たくさんありますよね、きっと。
そうですね。まあ、いろいろあるんですけれども、普段やっているのと同じなのは、お茶の
お茶の。
体験ですね。今学期はどうやら水曜日は夕方5時半、木曜日が午後3時、あと第3土曜日に、2時と3時で
3回もあるんだ。
予約できるお茶の体験があると思います。あと第3土曜日の時にはお茶の体験だけじゃなくて、パブリックトゥアー、ジャパンハウスの中のガイデッドトゥアー、大体30分ぐらいみたいですけれども、というのも今学期は、今年はかな、やるようです。一応ツアーの方は無料ですが、25人までっていう人数制限があるので、お茶もツアーもジャパンハウスのウェブサイトから予約して、した方がいいんじゃないかなと思います。
そうですね。最近ね、すごい人気、以前からもありますけど、予約に関しては早く埋まってしまうっていう、ので、いろいろ早めにした方がいいかなと思いますね。このツアーは、ジャパンハウスの中を案内してくださるんですね。館内のアートなどを紹介するって書いてあったので。で、ジャパンハウスも今年が20周年。
今の建物になってから
で、
20周
20周
年
年。
らしいですね。
からいろんなものがあったりとか、説明聞いて、なるほどって改めて知ることも多いんじゃないかなと思います。で、予約はどこにすればよかったですか？
予約はいろいろなとこから行けるんですが、今、ジャパンハウスは、イベントブライトっていうウェブサイトを使って予約とかチケットの管理をしているみたいなので、大学のジャパンハウスのウェブサイトからも行くことができますし、あと、Facebook で、ジャパンハウスエアユニバーシティウェルノイ、イベントの日程とともに、その予約できるリンクがあります
いいで
ね。
すね。Facebook は随時に写真がいろいろこうもう一緒にアップされるので、それを見ているのもすごく楽しいです。はい、これが、ティーセレモニー。他にもなんか定期イベントっていうのがありますか？
そうですね。あとは、週末日曜日にカリグラフィーの、佐藤正造先生の教えるカリグラフィーワークショップが、あります。Beginners and Intermediate っていうのが日曜日のお昼12時から、アドバンストは、まあ、そっちのクラスを何回か取った人向けだと思うんですが、午後2時からということで、これも毎週日曜日、ほぼ毎週日曜日に
すごい。
されてますね。
やっぱり座って書くんだろうか。
そうだ
そう。
と、なんでしょう。
でも私たち、っていうか、小学校の時にお習字の時間あったけれど、あの時は机に普通に向かって書いてましたよね。
そうですね。
机って
普通に
座っ
教室
て。
でやるので、書き初
こち
め
らで
とか
も
に
でき
な
ま
る
すね。
と、書き初めとかになると体育館でこう
あ、そ
床
う
に座って
なんだ。
書いたり、うちはしてましたけど。
すごい壮観だな。みんなが体育館に座って、書き初めの時、割と長い紙
そう
で。
ですね。ちょっと大きめの長い紙に書く。
何を書くかを決まってるんですか？
課題の字があったと思いますね。
あ、みんな比べるからありますよね。 いきなりお正月に太陽とか書いたりしたらなんか違うなとか思われたりとか日の出にしなさいとか言われそうな気もしますが、いろいろそういう思い出があるんですね、っていうお習字が、日曜日ウィークデーの方が、ティーセレモニーが週に見返って日曜日にお習字があって、結構日々いろいろありますね。それでテンポラリーのイベントも多分ね次々とあるだろうし、
そうですね、僕はハウスもそんな暖かくなってきたら
ありますね、今日はティーセレモニーとお習字のお知らせでしたが、お茶を立てたりするということがリュウタさんありますか？日常で抹茶飲むとか持ってると
日常ではないんですけど、おば実家の人はお茶習ったり教えたりしてたので、そうですね、立てたことというかいただいたことみたいなのはあります。
こういう、こう習いに行ってお茶を飲む立てる以外に日常生活の中で日本でそういうお茶を飲むって言ってどんな時なんですか？3時のおやつでお茶しましょうみたいなそんな雰囲気でもないし、お客様が来られた時とか、
そうです
ね、あるいは自分で気分が乗った時とか、
そうですね、まあそういうふうに結構両方父の家も母の家もおばあが結構習ってたり教えてたりする人だったので、お客さんとして行った時に
出してもらえるんだ、
出してくれたりすることはありましたけどもまあでもそれはやっぱりこっちがお客さんとして結成してるからだとは思うんですよ。
そうかそうか、帰ってる時とか、そうすると子供の頃からちゃんとお茶を飲む習慣が頻繁にではなくてもあったんですね。
でも毎回どうやったらいいか忘れてて毎回こう教わるんですけど
もちょっと教えてもらって私未だによく分かってないんですよ。っていうのは、この間辻野さんに会った時に、辻野さんと私もなんかちょっと年末年始忙しくってもうしょっちゅう、メールのやり取りをしていて、だって時差があるのも関係なく夜中でもこっちの夜中が向こうのアメリカと日本でやっていたので、でもこんなに忙しかったのに、その隙間を縫って私おせち料理作ってたのって辻野さんが言って、そんなすごいなって言って、それからなんか結構お茶を立てて飲んでたって言ってお正月に、そうなんだと思って、結構ストレスがたまる時にお茶ってかなり気持ち落ち着けて飲まないといけないし、立てないといけないし、時間もかかるし、インスタントコーヒーを飲むのと全然違うと思うんですが、忙しい時に、ちゃんと気持ち落ち着けて、だからこそかもしれないけど、お茶立てて、飲んでたんだと思って。で、辻野さんは、ずっと、以前お茶を習ってたり、和菓子が大好きなので、そういうふうに結構知ってる人、お茶が好きな人、お菓子が好きな人って日常の中でもお茶を立てたり、その特別なセレモニーとは限らずに自分のために、立てたり飲んだりもするんだなと思って、そうなんだと思ったのが印象的だったので、私自身がそういう習慣がないのでどうなのかなと思って聞いてみました。なのでこういうふうにお茶を習いに行ったり、する人はきっとそこの場所でジャパンハウスで建てるだけじゃなくて、家に帰った時もふーっと、自分でしたくなったり、結構こう人生の中で安らぐ時間を作るツールでもあるのかなと思ったりした次第ですというのと、それから今週は映画も間に合うのかな、
これが来週です
あ、来週か、来週、まだ来週ですね、まだ間に合いますね。来週の金曜日、土曜日、日曜日にアートシアターで映画がありますね。
はい、うん、そうですね、うん、Mary and the Witch's Flower、 メアリーと魔女の花っていう日本のアニメ映画、うん、スタジオジブリでアニメーターをやってた人が監督をした日本のアニメ映画ですが、うん、これがダウンタウンシャンペーンのアートシアターで来週の金曜日26日から、上映があります。
で、金曜日が10時から土曜日が朝もやっていて、朝の11時半と夜の10時、日曜日が朝の11時半にあるのかな、はい、なので週末に子どもさんと一緒に行くこともできるんじゃないですかという、そういう、アートシアターの日本映画あります。吹き替えかもしれませんね、これ。そうですね、日本語そのままで場合もあるし、吹き替えの場合もあるしということで、どちらか分かりませんけれども、あります。これは2017年、昨年公開されたばかりの映画です。ということで、イベント情報はそんな感じでしょうか。
はい、そうですね、はい、
ありがとうございます。では次の曲は私が選びました。なんかね、年末にこの曲を聴いてから自分の中で何回も響いてくるんですよね。歌詞も面白いというか、いい心に染みたり、ちょっと変わっている歌詞なんですが、慎吾西成で「諸先輩からの言葉」っていうことで、西成は日雇い労働の、方が多かったりとか、路上で生活する、今はどうかな、わからないですけど、私が大阪に住んでた、路上生活の方も多かったっていう、そういう地域なんですが、そこ出身の慎吾西成の、諸先輩からの言葉、ちょっと歌詞が聞き取れるかどうかわかりませんが、皆さん聞いてください。トムさん、ミュージックトゥプリーズコ
エビスピースボール、エビスピースボール
西成。
近所のおっちゃんに習った、ここではこうして生きなさい。近所のおっちゃんに習った、ここではこうして生きなさい。
バカにしない、けなさない、切れない、人は一人じゃ生きていけない。やろう、ゲロ、自分愛しなさい、人愛しなさい、今を見つめなさい、未来信じなさい、間違ったらすぐごめんなさい、人に期待しない、ケツ割らない、いつまでも居座らない、強がらない。
この曲ちょっと変わってますね。先週まで SKU スチューデントボコンダイユニバーシティのいろんなトークがあったんですが、先輩後輩っていう、内容のトークがあって、あ、それに関連する曲があるかなと思って、自分、私がこういろいろこう音楽聴いてたら、この、タイトルで諸先輩からの言葉っていうこの曲にこうヒットして、で聴いてたら結構歌詞が深いなというか、でも結構わからない言葉もあるんじゃないかなと思うんですが、リュウタさんはあんまり大阪弁とかご存知ないかもしれないんで聞いてみますね。近所のおっちゃんに習った、ここではこうしていきなさい。バカにしない、気なさない、切れない、人は一人じゃ生きていけないやろ。自分を愛しなさい、人を愛しなさい、今見つめなさい、未来信じなさい、間違ったらすぐごめんなさい。すぐ、次なんですね。人に期待しない、ケツ割らない、いつまでも居座らない、強がらない。さて、これ、人に期待しない、ケツ割らない、いつまでも居座らない、強がらない。で、私は、ケツ割らないって、どういうことなんだろうと思って、うん、そればっかりを聞いてたわけじゃないですか。なんかこう歌詞が、この曲は私の中では何回もエコーしてしまうタイプの曲で、これはわかりますか？関東出身の、ね、いつまでも強がらない、強がらない、ね、そのあたりわかるんですか、うん、で、いろいろこう、大阪弁の中でこの意味がどういう 文脈なのかという、意味なのかというのをまたネットでこういろいろ調べて、見たら一番なんか分かりやすかったというのが、トレビアな大阪弁っていうそういうこうブログがあって、放送作家ですかな、なんかが書いていて、で、そこでケツのつく大阪弁って、でケツっていうのは尻という意味なんですが、あんまりこう日本語のテキストには書いてないかもしれませんね、教科書には。ケツっていうのは、尻、お尻の尻です。ケツ割る、ケツ吹く、ケツまくるっていう、そういうタイトルの、ブログがあって、大阪弁で読んでみますね。大阪弁でケツといえば、一番しまい、最後のことを指す。なるほど。うん。それはなんとなくわかるような。で、漢字は尻、お尻の尻の字を使うと。決して品の良い表現ではないが、ケツのつく大阪弁はいくつもある。例えば、ケツ割るは今でも年配の人が使っている。これ2008年の10年前のブログなんで、今使っているかどうか、少なくなっているのかもしれないけど、結構聞くような気がするんですね。で、なんやあいつ、この前勤め始めたばかりやってる。それがもうケツ割ってしまったんか。と、このように使い、意味は投げ出すということ。なんだそうです。で、ケツ吹くというのは、部長法、まあ、不始末をした本人になり代わり後始末をつけることで、ケツまくるとは、部長法をした本人が開き直って諦めてしまうことを言う、ということなんです。頭に入ったでしょうか。あまり使いませんね、確かに。でもなんか、ああそうなんだと思って。で、例えば、ケツ吹くっていうのは、まだ何にも分からへんのやさかい、そら失敗もするがな、ケツ吹くくらいどうちゅうこともない。うまいこと大阪弁で言えませんが、これはこんな風に言われたら、ケツ吹くことくらい、ケツ吹くくらいどうちゅうことないと、誰でも心配するやんって、部長法した、部作法した本人に将来の見込みがあったり、左手が良かったり、何らかの良いところがあるところが、ケツ不可しゃ、ケツ不可なしゃあないがな、まあ、というふうに、なると。だからまあ、こっちが、まあ、なんとかしたろうというふうになるんやけど、これが、ケツ幕になると、ケツ不可なしゃあないな。そやけどな、なんぼうまいことできん言うてもな、ケツ巻くってどこが行ってしまったらわからんちゅうのも難儀なやっちゃと、これはケツを巻くって姿を消した、本人に、対してこう好意的な感情生まれないというふうに書いてありますが、なかなか難しいですね。ケツ、私が勝手に喋ってて、りょうたさんがどうコメントしようか困ったなという顔してますが、ケツ割る、ケツ吹く、ケツ巻くるという、そういう言葉をあんまりアメリカの、日本語教師にはないかなと思って説明をしてみようとしたんですが、うまく言えませんでしたが、ルタさん、はい、少し雰囲気が分かったでしょうか。
そうですね。
そうですね。
まあ、確かに、多分尻拭いをするっていう言葉はあるんですけれども、言いますよね。語源としては多分ケツ吹くと一緒ですけれども
、たまたま尻拭いって言葉は大阪ではケツと、尻をケツということが
まあちょっとニュアンスも違うかなと思いますけれども、
そうですね、そうなんですよ。この1週間ぐらい前にちょっと家でふっと喋ってて、尻拭いってすごい言葉やなって思って、そういう会話をしたことがあって、番組とは全然関係なく、それでなんかこのお尻とかケツとかという言葉が今回この曲を流して頭に入ってしまって、つい喋ってしまいました。大変失礼いたしました。はい、でもこの曲は私好きな曲です。はい、ということで